おはようございます。私は成長の家本部講師の吉田直樹です。第2回目の本日は、前成長の家総裁谷口成長先生のご著書、成長の家の信仰についてをテキストに、無限の可能性を引き出すというテーマで話をさせていただきます。成長の家では、人間は皆神の子で、すべてのものは神様の世界においては与えられずみであり、無限の可能性があると説いています。しかし、その無限の可能性というのは、それがあることに心で気づき、認めなければ、引き出すことはできないのです。例えば皆さんは、ご自分のお子さんをどんな子供だと思われているでしょうか。勉強をよくする出来の良い子と思われているでしょうか。あるいは、あまり勉強をしない、親に心配をかける出来の悪い子と思われているでしょうか。実は現在のお子さんの姿は、親である皆さんが子供をいかに見ているかということと大いに関係があるのです。お子さんの能力があっても、親が、この子は遊んでばかりいて勉強をしない、本当に困ったものだと心で認めていると、本来あるはずのお子さんの能力は現れてこないのです。ですからよく勉強をする出来の良い子を育てようと思われるのでしたら、この子は神の子であって勉強が大好きである、必ずできるようになるということを信じて、それを言葉で賛嘆してあげると良いのです。そもそも出来の悪い子供というのは本当は存在しないのです。それはちょうど満月が照り輝いていても雲があったら月が見えないのと同じで、親が曇った心で子供を見ると、本来ある子供の才能も現れてこないのです。この場合、雲は子供の側にあるのではなく、親の側にあるのですから、取り払うのは実は簡単です。この雲を取り払うのは言葉の力です。言葉とは、ある国語辞典によると、音声や文字によって人の感情、思想を伝える表現法とありますが、成長の絵では発声音に加えて、思念、つまり思い、表情のことも指して言葉と呼んでいます。ですから、心でうちの子は素晴らしい能力があると認め、積極的な明るい言葉とにこやかな表情で子供を励ましていると、必ずお子さんの無限の可能性が引き出されてきます。なぜなら、子供のみならず、人間は皆例外なく、神様から生まれた神の子だから、良きものがもともと備わっているからです。先日私はいつものように仕事を終えて帰宅しました。家に着くと時計は夜の10時を回っていました。玄関のドアを開けると部屋から妻の大きな声が聞こえてきました。どうやら息子が叱られているようです。いつもならすでに寝ている時間です。ところが小学4年生の長男は、まだ宿題とにらめっこの最中でした。見ると息子はやる気も元気もなく、めんどくさそうに妻の説明を聞いているではありませんか。私は母親に叱られながら、遅くまで宿題にかかっている息子の姿が、40数年前の自分の姿と重なって見えました。妻は日中家事をしっかりこなし、学校行事や子供の習い事の送迎など、忙しく働いた後、息子のためを思い宿題を見てくれていたのですが、息子のあまりにやる気のない態度につい恋の調子が上がってしまい、息子からすると叱られているように感じたようでした。息子がいやいや勉強をしている様子を見て、私は自分も小学生の時には勉強が嫌いで、親から勉強しなさいと言われれば言われるほど、ますます勉強をする気持ちをなくしていたことを思い出しました。ですから私には息子が勉強をしたくなくなる気持ちがよくわかるのです。しかし自分自身がこれまで何度となく、あの頃もっと勉強していればなぁと後悔しましたので、息子にはそんな思いはさせたくないと思い、夜遅くに帰宅して疲れてはいましたが、妻と交代して息子に宿題を教えることにしました。日頃は仕事で帰宅時間が遅く、息子との会話も少なくなっていたため、その分時間をかけて愛情を込めて教えてあげようと思いました。 二人で基本からじっくり見直しながら算数の宿題に取り組んでいると、いつの間にか昔の自分に語りかけているような気持ちになっていました。その気持ちが伝わったのか、息子は素直に私の話を聞いてくれて、やる気も復活してきたようでした。私は何度も息子を褒めながら、一問一答丁寧に解き方を説明し、ついに宿題を終えることができました。時計の針は夜の12時を指していました。私は、よく頑張ったね。あなたは無限力を宿した素晴らしい神の子だ。よく勉強ができる。さすがお父さんとお母さんの子だ。と頭を撫でました。息子は嬉しそうにニコニコしていました。その笑顔に私も嬉しくなり、息子をしっかりと抱きしめました。その後、息子は学校から帰ると、宿題をしっかりやるようになりました。転校で遅れていた漢字の学習も、漢字検定では学年で一番上の級に追いつくなど、積極的に勉強に取り組むようになりました。さらに、それまで息子は学校から帰ると、家で絵を描いて遊んでいることが多かったのですが、ある日突然、サッカークラブに入りたいと言い出し、サッカークラブに入部して活躍するようになりました。今では学校の授業が終わると、夜遅くまで練習し、真っ黒になって帰ってきます。そしてサッカーのことをいろいろ得意そうに話してくれます。ヘドヘドに疲れて帰ってきても、しっかり宿題もやるなど、無限力を遺憾なく発揮してくれている息子の姿に、喜びと感動を覚えます。このように子供は、明るい、積極的な言葉で賛嘆すれば、内在する無限の力を発揮してくれるのですが、実際には信じて待つということが必要です。この子は神の子で、勉強の大好きな秀才だ、と思ったとしても、家に帰ってきて勉強もせず、だらだらテレビを見ている子供を実際に前にすると、小言の一つや二つ言いたくなるものです。本日のテキストではありませんが、成長の家創始者、谷口正治先生は、ご著書、審判、女性の幸福365章で、次のように説いておられます。20ページを朗読させていただきます。どうなることかと心配しながら待ちわびる心は不幸を招く。一旦心できっと良くなると信じた種をまいたら、その種が発芽するまで土を掘り返してはならないのと同じで、良くならないかもしれないと心配してはならない。悪いことを予期する暇があったら、神を思ってきっと良くなるという信念の肥料をその計画に与えるがよい。必ず良くなると信じて待てば、その信念が種となり、発芽して必ず良くなるのである。朗読を終わります。ここでは、きっと良くなるという思いを植物の種に例え、一旦心できっと良くなると信じたら、良くならないかもしれないと心配することは、植物の種をまいたら発芽するまでは、土を掘り起こしてはいけないのと同様に良くないということが説かれています。ところが私たちは子供を心配するあまり、子供の悪い面に心を捉えられて、口やかましく注意ばかりしてしまうことがよくあるのではないでしょうか。そんな私もそういう経験があります。例えば私は平成20年10月に、これまで住み慣れた北海道から東京に引っ越したのですが、当初は東京は交通量が多く、また都会で起きたいろいろな事件に心が引っかかってしまい、あれをしてはいけない、あそこに行ってはいけない、などと子供に注意をしてばかりいました。すると、ますます子供は反発して、親の言うことは聞こうとせず、北海道に帰りたいと言って、親を困らせるのでした。ところが、成長の絵独特の座禅的瞑想法である、深層感を実習しているうちに、人々の良いところを探し出して褒めよというのが成長の絵の教えの中でも重要な教えであり、これを子供に実践しようと思い、よく勉強頑張ったねと褒めたり、あなたは神の子で素晴らしいね と声をかけたりしているうちに、子供は友達とも仲良くなり、東京の生活を満喫するようになりました。私たちが目で見て、耳で聞こえるこの世界は、唯心所言といって、心で作られる世界です。きっと良くなる、必ず良くなる、と心の底から信じると、それが言葉の力によって実現していきます。息子の場合も、初めは叱られて、いやいや宿題をしていたのですが、私が褒めて、やる気を引き出す言葉をかけたことで、やる気が生まれ、時間はかかったものの、とうとう宿題をやり遂げることができたのでした。そして、漢字検定で一番上の9を取ったり、サッカー部に所属して活躍するなど、内在の無限力を発揮するようになったのです。ここで本日のテキスト、谷口清張先生のご著書、清張の家の信仰についての40ページを朗読させていただきます。とにかく人はどこまでも明るく生きることが大切である。なぜなら人は皆神の子であって、すべてのものが与えられずみだからだ。命も無限だし、才能も力も幸福も豊かさも無限である。しかもそれらがなくなることがないのだから、こんなありがたいことはない。朗読を終わります。人生にはいろいろな出来事が起こりますが、人間は神の子であり、本来無限力が備わっているのですから、それを心で認め、言葉に表していくと、無限力がどんどん出てきます。皆様におかれましても、毎日何があろうとも、明るい心で、人間神の子、無限力を信じ、今与えられている恵みに感謝して、素晴らしい人生を築いていってください。それでは時間が参りましたので、本日はこれで終わらせていただきます。